おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
3300年ぐらい前に、中国の一番最初の詩集ができた。それを詩経と言うんですな。はい、この詩経にこう、まあ、3000年前の人たちの詩が載っている。中国の人たちはその詩をこう読んでた。ところが、昨日話したように、白川静香を経由すると、漢字の読み方とか意味が変わってくるわけだ。
はい。
こういうことなんです。その古代、中国古代歌謡集の中に、南に凶木あり、休むべからず、漢に遊女あり、求むべからずっていうね。これは中国の人が読んでたんですよ。それはどういう歌が言うことかというと、殷という、もうなんだかふざけた国があって、これひどい国なんで、周というところの文王という王様、文という王様がやっつけた。この人は立派な人でね。もうこの人が支配するその土地柄を褒めたたえた歌だから、そのこうなんて地方ね、ある地方の痩せた木の下では休めない、はい、王様が働き者だから、もうそのもう木の下じゃ休めねえよって、俺らも働こうよ、王様と一緒に、あの州の文王と一緒に。ほんで漢というエリアにね、遊女がいるけども、それはもうあんたあれだよ、お金出して買えないよって、
はい、
て、もう、遊女だって王様が立派だから、もう、前みたいに来やすく、コマン付き合わないなんて、んなこと言えねえよっていう、そういう詩だって言われてたの。
はい。
これをひっくり返すんだよ、白川静香が。
はい。
白川静香は、そんなことを歌った歌じゃないって感じの次元から辿っていけば、これは、江南というところにある木の下は、神様が、伝って降りてくる木だから、その下では休んではいけない。漢というエリアに遊女がある。求むべからず。遊女って、それは、遊ぶ女って書くけど、遊ぶってそんな意味じゃないよ。これは、神がかりをするシャーマンのことだっていう。
ほ
う。うん。その、シャーマンを個人で勝手に呼び出しちゃいけない。
そういう
、神様との交信の詩だっていうね、
はい、
遊ぶっていう字書けますよね、皆さんね、これ神謡書いといて、方角の方書いて、でまあ子供がおりますんで、
はい、
遊ぶっちゃ、それ見ただけで楽しそうですよね、うん、これ甲骨文字でこういう字になります。これが一番古い甲骨文字、
はい、
子供がなんか大きい旗差し物を持って歩いているような、
そうですね、はい、
で白川説によると、遊ぶってのは単純にゲームで遊ぼうとかそういうことじゃないんだって。これ旗を持ってるのは宇治族、その人たちの集団のグループの象徴、その旗に神が宿る。人間は遊べない。遊ぶのは神である。これ名文書。少し読んでみますね。
はい、
遊という一文字を白川はこう解きます。遊ぶものは神である。神のみが遊ぶことができた。遊ぶのは絶対の自由と豊かな創造の世界を作るのである。それは神の世界に他ならない。この神の世界に関わるとき、人も一緒に神と共に遊ぶことができた。神と共にというよりも、神がいるからこそ神によりて遊ぶことができた。祝祭、お祭りにおける荘厳な虚偽と秩序を超えた狂気とは、神に近づき、神と共にあることの証である。またその限られた場における祭者、祭りをやる者の特権がそこに認められた。うん、遊ぶとは、神と共にあることだ。それが旗と共にあることだっていう。
あくまでも神様が中心なんですね。
そう。俺ね、この白川の遊の字論、遊ぶのは神である、神のみが遊ぶことができたっていう、この一文章を読んでて何を思い出したと思う？
わかります。
俺ね、ブラジルのサッカーの大会を思い出したの。
え？
あそこに乱舞するのは旗じゃん。それぞれの宇治族を象徴する、そして玉で人間たちが遊んでるわけじゃない、でもそれは遊びじゃないんだよね。何か宗教的な一瞬をみんなが見たがるという、なんかあの旗が乱舞するあのサッカー場っていうのは遊ぶ時にふさわしく、そこに 神がいるんじゃないかな、様々な国の。そして、誰かが神の技を見るという。
神がかっている技をね。
そうやって見ると、今遊んでらっしゃる皆さん、ゲームでも構いませんし、何でもいいです。ゴルフでもそうです。やっぱり、神様がそばにいないと遊びって。
はい。
それから、あのな、女性なんかでも遊ぶときでもな。
はい。
やっぱ神様がいねえとよ。
神様がいねえとよ。そう。
なんか遊びって、ああ、時間いっぱいになってしまいました。もう2週を費やしましたが、申し訳ございません。私が用意しましたテクストの4分の1も売っております。またね、皆さんが、秋がね、収まった頃に、白川静香続編やりたいと思います。来週はまた別のネタで。